してください。感謝します。私のために十字架にかかり、そして三日目の間死に期待しながら御言葉に聞いていきたい。ありがとうございます。思います。先ほどもちらっと言いましたけれども、御子石新聞のですね、5面のところですね、5面のところに、シーバ牧師の、証が載っておりますね。平戸の牧師なんですけども、なぜか長崎の出島ワークではない写真なんですけども、ぜひ見なってほしいと思います、ですね。パウロって名前なんですけど、まさにパウロですね。迫害者だったんですね。妻と教会を迫害してですね、キリスト教に狂ってると言ってたんですけども、そのうち今度自分が職場の人にシーバまで狂ったのかって言われてしまったそうですけれども、最後に逆転のことが書いてありますからね、ぜひ読みになってほしいというふうに思います。あとで少し今日のメッセージも関係しますのでお話をしたいと思っております。で、今日はルカの11章の 9節の御言葉の前後からお話をしたいと思っていますが、先週ですね、私はいくつかの場所に行きましたけれども、北九州に行った時ですね、ちょうどその行く前日の日にですね、北九州の、佐伯めぐみちゃん、小学校1年で今度2年生ですかね、が洗礼を受けたいと言ってこられたそうです、お母さんに。で、もちろんもうはっきり救われておりまして、いつも路上ライブにはですね、大人顔負けぐらい徹底して行って、去年の北部九州予選の際みたいな時はですね、一番にできて歌いまして、7位に入れなかったんですね。そしたら悔し涙を出して、もうお母さんに救われてて、ボロボロ泣いておりまして、本気で勝つ気だったんですね。だからそうやってすごく熱心に神様に神様してもらうんですけども、今回もオリジナルからなんか一つ一曲入って、キッズの方のプレイズに歌ってますし、出てますけれども、その彼女が洗礼を受けたいというふうに言われて、救いを発揮していたので、岡田牧師から洗礼を受けることだったので、岡田牧師と共に育てました。で、ちょうどその日がマタイの3章だったんです、北九州のディボーションがですね。で、エス様は洗礼されたところだったんで、なんかすごく神の導きを感じたということでしたけども、洗礼式がありまして、これでまた3月も洗礼者が九州として与えられてきて、まだね、爆発的には出ませんが、どっかでブレイクすると思いますけれども、ぜひ皆さんもね、覚えておいてください。ご年配の方の洗礼が続きまして、今度は幼いって言っても小学生ですけど、子供が洗礼で、いろんな方々が今洗礼を出していますので、新しい方がどんどん見始めていますので、ぜひですね、死に期待してほしいというふうに思います。で、今まで全く固くなかった頃は、突然溶かされるってことも結構あちこちで起こっていますので、ですね、死に期待していってほしいというふうに思います。さて、それではですね、時間が押してますので、これが伸びるとまた後も困りますので、早速聖書に入っていきたいと思いますが、先ほどもお話しましたけども、このルカの11章のところは、9節の時、いつも私言いますが、ルカの119番と、ルカ11章9節で119番、だからマタイの7章の7節、マタイ7、ルカ119番、求めなさい、そうすれば与えられます。これは神様への緊急、緊急コールですね。それいつも言いますけども、この求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれますという言葉は、何度も私もお話しましたが、この前のイエス様の、証というか例はですね、例え話を受けて出てくるんですね。だから、この御言葉を正しく理解しようと思うと、その前のお話を、少し学ぶ必要があるんですね。で、ちょっと今日はそこを見たいと思います。5節から。またイエスはこう言われた。あなた方のうち、誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、キーパンを3つ貸してくれ。友人が旅の途中、私の家へ来たのだが、出してるものはないのと言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ。もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている。起きて何かをやることはできない。こういうふうに言うわけですね。どういうことかと言ったらですね、おそらく子供が寝てしまったっていうのは結構小さい子供で、小さい子供が寝たら、寝た子を起こすことほど恐ろしいことはないので、夜やっと小さい子も寝ついた。南牧師、宮崎教会の南牧師に、2人目の赤ちゃんが妊娠でできましたので、おめでとうございます。で、南牧師はできないので、かなちゃんになるんですけど、できたんですね。で、上の子は3歳だからちょうどいいかなと思いますけども、生まれたとしますよね、南牧師もね。その時に、例えばですね、和正君がですね、としあくんが和正君の家を訪ねます。ね、はるばるの朝から来たんだ、わかりますかね、 あの門松君にもともとの長崎なんですけども、ね、そして立つわけですね、真夜中にですね、あの車から出てね、今たどり着いてね、勝間さん、勝間さんとこう叩くわけですね。そしたら勝間さんがですね、送ってきてですね、なんだとか言ったらね、いや、ちょっと鹿児島行く途中なんだけど、もうあのガソリンも切れて、お腹も減って、ちょっと最近2、3日食べてないんだ、勝間さん、ちょっと飯食わしてくれ、と言ったとします。で、勝間さんが言うわけですね、あのうちに何にもない、今日はちょうどもう食料尽きたところ、もう何もないと言って、お腹減ってんだ、って時ですね、勝間さんが思うんですね、南牧師のところに行こう。南牧師だったらきっと食べさせてくれるだろう。ね、あの、トシヤ君が高いそうだし、トシヤ君と南牧師はいとこだし、断るわけがない、ファミリー行こうと思って、南牧師の家に行ってですね、真夜中に、ね、やっとあの1人目も2人目も生まれたとして、寝てる時にですね、あの、よっしゃ牧師、よっしゃ牧師と唱えたとします。これは分かりますかね、とんでもない失礼でしょ。トシヤ牧師、トシヤ牧師ってことを唱えたとしたら、これはとんでもない失礼ですよね。でも、私は言うわけですね、あ、としは僕じゃない、ね、よっしゃ、僕しってね、みんなも言うわけですから、あの、勝間さん、いい加減にしろ、やっと母と申したのか、なんとかあるか分かりませんが、なんとかもう寝たばかりだってね、起こさんでくれ、もうちょっといい加減にしてくれって、もう帰ってくれって言ってね、それでもってですね、いや、よっしゃ、僕し、よっしゃ、僕し、としは来た、パンください、パンくださいって言われてるんだけどね、何ですか、噛み砕きすぎますかね、そういうことですよ。つまり何かといったら、これはあまりにも失礼なというか、ちょっと非常識なというか、そういうようなことなんですね、真夜中に行くっていうのはね。これはもう、まあ、勝間さんが自分でちゃんとね、食べ物を何とか用意しておけばよかったんですよね。で、まあ、突然だったのかもしれませんけども。でもね、一つポイントはね、二つポイントはね、一つはね、この時に訪ねてきた友達、まあ、今の例えで言えば、勝間さんはとしやくんに何としても食べさせてあげたいって言うんですよね。どうですね、いや、うち何もないからって、でこんな真夜中にどこ行ってもちょっと申し訳ないから、もう諦めてとは言えなかった。何としても年明けに食べさせたいと思ったから、あ、吉田牧師だったらくれるかもしれないと思って行ったんですよね。つまり、その、訪ねてきた人に何としても食べさせてあげたい。何とかしてあげたいと思ったんですね。で、面白いんです、ここ。この例えばね、自分のために行ってないんですよ。訪ねてきた人のために、こういう失礼を覚悟で、失礼を覚悟で、厚かましいのを覚悟で、迷惑を覚悟で、でもこの訪ねてくれた、今の例えでは、としやくんには何としても食べさせてあげたいと思ったから、言ったことがわかります。何としてもしたい。後でお話をしますけど、この椎葉牧師はすごい劇的な体験ですね、これね。まさに突然神に振られたっていう、奇跡的な体験をしてるんですけども、その後ろで奥さんがですね、何としてもご主人に帰ってきてほしいと思ってですね、あの祈ってたことがあるわけですね。で、あのこの時、ね、この人は何としてもこの訪ねてきた人に食べさせてあげたいと思って言ったわけです。でもう一つポイントは、この真ん中訪ねて行った人は、この人の家に行けばきっと彼は最初は断っても最後にはきっと出してくれる、きっとくれると思ってだから行ったんですよ。さっきの例えば、勝間君が南区のところにですね、最初はよしや牧師はね、もうって言ったとしても、最後には絶対受けてきて、ね、パンをくれる、もしかしたら赤飯くれると思って言ったわけですね。きっと最後には出してくれるって思うから言ったわけですよね。二つのことは、訪ねてきた人に何としても食べさせてあげたいっていう思いと、もう一つは、この人のところに行けば、きっと最後は出してくれる。きっと最後は与えてくれる、きっと最後は答えてくれるって思ってる。もうちょっと強く言ったら信じてたんです。だから彼は言ったんです。厚かましいのを分かっていて、失礼だということも分かっていて、厚かましくも失礼も超えて、この人だったらきっと最後に渡してくれる、助けてくれる、答えてくれると思ったから言ったんですね。そして求めなさいなんですよ、ね。でこれしかもその前にこう書いてありますね。8節は、あなた方に言いますが、彼は友達だからというのことで起きて何か渡ることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、これはもうちょっと別の訳し方をすると、中のところに書いてありますけども、厚かましさのゆえにって訳せる、厚かましいぐらいこう大胆に頼むなら、そのために起き上がって必要なものを与えるでしょう、 これしつこくとも訳してもいいんですけども、しつこくというとですね、しつこく言えば、もう何でもかんでも無茶しても聞いてくれるというイメージじゃないですか。そういうことじゃなくて、厚かましさのゆえにってことは、普通こんな失礼は、こんなことは失礼なんだけど、それでもこの人ならきっと答えてくれる、そして何としてもこの訪ねてきた人に食べさせてあげたいっていう運転はね、ガラテヤ書に書いてある愛から生まれる信仰なんです。この人に何とかしてあげたい。だからね、子供のために、伴侶のために、友人のために、親のために、誰かのために、何としてかしてあげたい。でも自分には何もない、せっかく訪ねてきてくれたけど何も出してあげるものがない、自分には何もできない、どうすることもできない、でも何とかしてあげたい、そういう人いますか？いなかったらね、皆さんクリスチャンとしてね、実はね、ちょっと今ね、危ない状況です。つまり自分のことしか頭にない状況になってるんです。クリスチャン、自分のことしか頭になくなると喜びが消えていきます。最悪の時にね、他の人に目を向けるとね、実はね、クリスチャンが、ね、祝福され始めるんです。覚えてください。この時この人は、ね、求めなさいって、ね、自分のことももちろん求めていいんですよ。神様喜んで答えてくれる。この文脈からいくと、この求めなさいは自分のことじゃないんですよ。自分でこう何もしてあげれない、自分で助けてあげることもできない、パン一個出してあげれない、でも何とかしてあげたい、その人のために求めなさいなんです。叩きなさいなんです。探しなさいなんです。私今思ってることがあるんですね、ちょっと子供が何人かいるから説教してみるんですけどね、子供たちの人生に、本当に一人一人の子供たちに神が用意している計画があって、必ず神のビジョンがあるって、そのビジョンに出会ってほしいって、それを神様どうか探して見つかるようにしてあげてくださいっていうのが私の切なる今祈りなんですね。どこの学校に入るとか何をするかって、そういうことじゃない。神様の用意しているビジョンがこの子にはっきり与えられたら、もっと生き生き輝き始まるだろうなって思って、ね、一人一人にどの子って見るんでね、最近それをね、本当に真剣に求め始めてるんですね。そうじゃないとね、虚しくなってきますもんね。で、誰かのためにね、まあ、若い人が子供いますけど、伴侶でもいい。この柴さんの時は奥様はね、大迫害するご主人のためにですね、まあ、後で詳しくお話しますけども、ね、神様、どこか彼を捉えてくださいって、もうあなたしかありませんから、精霊が捉えてくださいっていう祈りをしたわけですね。で、本当に捉えられちゃうわけですね。で、もう一つは、この友人だったら最後は絶対答えてくれると信じてるんです。皆さん、神様は必ず最後は答えてくれるって知ってますか？もちろん、御心にかなう願いなんですけども、御心ってそんな小さくありません。だって、真夜中にパンくれって、ものすごく厚かましいっていうか、普通で言ったらこれはとんでもない失礼な厚かましい願いですよね。でも、あえてそれを令和に出してるんです、これは。これはあえてです。もっと厚かましいぐらい、もっと大胆に、もっと遠慮せず、失礼だと思っても気にしないで求めなさいってことです。つまりこの柴さんの時だったら、ご主人は教会と奥さんを大迫害したわけですね。そして家に帰ってこなくなってたんです。お金も入れてくれなくなってたんですね。でもその彼に神様出会ってください、悔い改めたからじゃないですよ。その彼に堂々出会ってくださいって、その前に悔い改めろって感じですよね、普通で言ったら。でもその彼に出会ってくださいって祈ったんですよ。そして本当に彼様に出会ってくださいって、もうその後悔い改めるんですからね、真剣にね、牧師までなっちゃうわけですよね。で、なんですね、受けるにふさわしいからとかというね、もう全然ふさわしくなくても、私ちょっとこんなのはちょっと無茶な願いだけどっていう願いを神様のところに持っていってますか？神様だったら答えてくれるって、必ず最後には答えてくださるって、そう信じている人は主のところに持っているんです。で、今周りに子供アメリカチームですね、7歳教会から2人行くことが決まりました。愛子ちゃんですね、去年について2連勝ですね。でそれから今年はイスラエル真由美さん、7歳教会に展開してきて、いきなり行かれます、帰ってもらいまして、10年ぶりの海外選挙だそうですね。おめでとうございます。で、パスポートだけ持ったんですね。私より先に決まりまして、悲しいですけれども、嬉しいような悲しいなところでありますけれども、私はね、長崎から20人行けるようになってるんです。これはね、無茶な願いですよ。 そしたらね、シンガポール映画がね、20席空いてるんですって。明日返すんですって。だから今日が山ですけど、ね。で、なんでこんなこと言ってくれたね、これ無茶ですよ。無茶の願いですよね。ね。でもね、今ね、ちょっとね、私ね、今年は本気なんですね。自分だけじゃなくて、教会から、妻や子供も、それ教会の人も含めて、20人いけるように求めてるんですね。で、神様がダメだったらダメですよ。でもまだダメとは言われてないからね、ちょっと真剣に今求めてるんですよね。皆さんね。で、僕たちは結構真剣に求めてるんです。なんでこんな話をしてくれたらね、多くの人はですね、神様のところにね、厚かましいぐらいの願いを持っていかないんですよ。そりゃ無茶じゃないとか、そんなこと願っていいのっていうぐらい大胆に神に求めてますか。神様にね、でこの時ね、それで、そして求めなさい、探しなさい、いただきなさいなんですよ。で、そして最終的に何かとね、ちょっとむちゃが落ちてるからパッと言いますけど、この後に、そういった後に10節11節で、11節11節で、ね、求めるものは受け、探すものは見つけ、叩くものは開かれました後に、あなた方の中で子供が動くくださいという時に、魚の代わりに蛇を与えるような血は言っているでしょうか。子供が動くください、魚をくださいと言った時に、蛇とはサタンの象徴でしょ。そんな血はいないですよね。私これいつもね、思ってたの。極端なレバだな、でも極端にすることによって分かりやすくしてるんだろうなと思ってたの。で、一面そういうことがあると思います。でもその後もね、卵をくださいという時に誰がサソリを与えるでしょう。卵とサソリなんです。魚と蛇、ギョッてしますよね。分からん、面白くないかな。うおーと入ってですね。で、何かというと、魚と蛇と卵とサソリ、あまりにも極端でしょ。で、まあ分かりやすくするためかとも思ってましたけど、牧師になって22年、聞いてきたことがありますね。主の時の人はそうでもないんだけど、結構日本のクリスチャンってね、なんか下手なことを神様に願ったら怖いっていうのがあるんですよ。で、見殺れてないのに魚をね、願ったらね、帰ってね、神様怒ってね、蛇くれる、ね、卵なんか求めるとね、神様はね、怒って誘いくれる、そこそこのものを、ね、私みたいなのにはそんなものを求めるってのはまずいっていうのを思ってる。主の時の人はそうじゃないと思うし、長崎でしょっちゅう説教してから大丈夫と思いますけども、大丈夫ですよね。いつも言うでしょ、うな丼の情欲しいのに卵丼って言わないことってしょっちゅう言うでしょ、ね、卵丼が来ますよ、隣のうな丼の情報もらったらなんでって言うんですけど、多いんですよ、このクリスチャンが求めてないからですよ。本当に素直に心の底から大胆に求めていいんです。でもこれそういったそういうイメージも大丈夫なんですよ。結構いるんですよね。私ね、隣の人はとんでもない神官ですね。偶像礼拝の影響です。触らぬ神に叩いなしって日本の言葉の説じゃないですね。触らぬ神に叩いなしと遠巻きにそこそこがいいと。これは偶像礼拝の神です。悪霊の神です。聖書の誠の神様は一人子のイエス様の命さえ与えてくださった神様は、私たちに最高最善なものを与えたいと思っている。試練や困難がないとは書いてない。戦いがないとも書いてない。でもその戦いや試練や困難や訓練はもっと大きな祝福を与えるための準備と備えなんです。試練や困難そのものにが目的なんてことは絶対ない。試練や困難や訓練を通してもっと大きな祝福に預からせたいからそこを通ってるだけで、試練や困難自体が目的なんてことは 100% ないんです。神様はもっと豊かな祝福を与えたいんです。だからね、皆さん、うおって言ったらですね、タイがいいのか知りませんけど、一応一般ではタイはめでたいでタイでいいんですよね。お菓子は次のタイが来るっていうことですね。まあ、私そこまでタイは好きじゃありませんけど、マグロがいいですね。子供にね、作られました、木原マグロってね。だからまあ、それで、本当に良いものが来るってことですね。まあ、トロでもいいですけど。ね、だから卵だったら、有精卵が来るって、わかりますかねってこと、ね。つまり、本当に良いものがやってくるって。思ってますか。神に求めたら、卵を求めたら許せなくるに決まってるって、ね、魚を求めたら一番大好きな魚がお菓子を付けてバンってくるに決まってるって思ってます。そういうふうに思ってない人は今日悔い改めて切り替えてください。でそんなことなかったんだって人はね、神様にちょっと聞いてください。与えられる場合の理由があります。一つは時が満ちてない場合、もう一つは祈りの方向性が違う場合、何かを欲しいのに応えられないときは神様は違うことを言ってるんです。これね、よく フルタイムで行かせてくださいって言って神様フルタイムしてくれなかったって人いるけど、その場は仕事した方がいい人です。仕事するのとフルタイムとどっちが偉いかなって聖書に書いてない。パウロは仕事しながら宣教したんだ。仕事を通してたくさん流しをしたり人が救えることいくらでもあるから。違うんですよ。自分で決めてる人はいるけども、神の答えはもっと大きいところになったやつがね、その場合は別として、でも最高のものくださるんですよ。これを覚えてほしいですね。で、それで話を元に戻しますが、そう言っておいて最後にこうやってしてみると、あなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。つまり良いものだ、最高の良いものがとすれば、なおのこと天の地が求める人たちにどうして精霊をくださるのかありましょうと言って、良いものと言って最後に精霊的なんです。これルカの文章にはっきり書いてあるんですね。マタイにはないんですけども、で、神様は一番良いものは精霊なんだ。その精霊はくださらないわけがない。だから精霊を求めれば必ず答えられるということ。で、精霊というのは救われてない人の場合は救いようと意味します。そうですね。救われてる人の場合は精霊に満たされる。先週話した精霊のバブテスマを意味します。今日喜びに満ちてますかね。疲れに満ちてる人がいたりしますよ。クリスチャンは精霊に満たされて喜びに満ちちゃうんです。間違いないですね。問題は解決したからと言ってません。解決もちろんしますけど、解決してないのに喜びに満ちてきたりするわけです。問題だらけでも何かわからないけど喜びが溢れたりするんです。本当に神の霊に捉えられると、これがクリスチャンの大本ですよね。もちろんその喜びは問題を飲み込んで勝利していきますよ。間違いないよ。でね、ですね、その精霊をくださるのがお方なので、精霊を求めることは実はね、神の霊の中に、神の中に全ての解決があるから、これが一番ポイントなんですよね。でね、もう11時になっちゃった。こっから今日の、レアなんですけど、これはね、芝牧師が書かれていますけども、妻が宗教に狂ってるって2000年の1月1日今から10年前の1月1日に芝牧師は洗礼を受けたんですけれども、その前はイエス・キリストを否定して、妻を通う教会主の嬢のことですと妻を迫害し、私は家族のもとに帰らない日々を送っていましたと。最初はポツポツと帰って、そのうち給料だけ納めて洗濯物だけ取りに行ったんですけど、そのうち家に帰らなくなって、お金を入れなくなって、で、もう帰らなくなっちゃったんですね。それ2年間ついたわけですね。で、奥さんの、美智子さんですね、奥さんの美智子さんはずっと教会に来てたわけですね。で、いろんなことがありまして、ところがね、彼女はね、これね、とにかく神様にこの父は僕はね、この人はね、救われるようにってことと救いが約束されていたので、本当に神様に捉えられるようにってことだったんです。つまり聖霊に触れられるように、ね、それをすごく願ったんですね。これは全く家に帰ってこなかったんですね。で、ここに書いてある日本のカセットテープで、これは長瀬教会のテープで書いてありますよね。ある時、車を運転中、ふと一本のカセットテープが目に入り、テープを聞きました。それは神の芝居の長瀬教会の礼拝テープでした。聞くのをやめようと思いましたが、なぜか聞いていました。音声はあまり良くなく、いきなり礼拝賛美が始まり、十字架という言葉が聞こえてきました。突然目から涙が溢れ出し、いつの間にか車を止め、最後のメッセージまで聞いていました。頭にかかった追いが取れ、すっきりした感じでした。その後家に帰るようになり、教会に行くようになりました。教会に神様を信じました。教会の祈りと妻の祈り、教会のことによって、私は救われ、家族の解放に神様は素晴らしい恵みを受けました。ものすごく簡単に書いてありますね。よかったですね。で、実はその時にね、奥さんに祈ったんですよね。で、奥さんがですね、ある時もう家にお金を納めてくれないので何度か話しましたけども、自分の貯金を持ってた、ね、それは虎の子です。いざとなったらそれを使うと思う。で、アルバイトをしながら進学校に行って2人の子供を落とせばついた。そしたらアルバイトっていうのギリギリだった。だから何かあったらこのお金を使うと思ったら、彼女に言われた、そのお金を捧げなさいって、ね、で、彼女はびっくりしたんですね。ちょっと待ってください。で、奥さんはすごくいい意味で現実的な方です。悪いんだよ、いい意味でね、きちんと考えてる。で、これを捧げたらいざとに困るってことだった。で、彼女は祈ったんですね。私を信頼しなさいって言うんですね。で、何度祈っても捧げなさいって。誰かに言われたわけじゃない。献金の説教聞いたわけじゃない。ただ、聖書を読んでも、どの説教を聞いても、献金と全然関係ない説教なのに、どの説教を聞いてもそうなる。語る時ってそういうことがありますよね。迫ってくる。それで彼女は、降参したって分かりました。じゃあ、神様捧げます。いつ捧げたらいいですかって言ったんです。普通そういうこと聞かないんですけど、面白いですね。いつ下げたらいいですかって言ったんだ。そしたら彼女も言ったんですね。あなたの誕生日に下げなさいって。へえって言って誕生日に、ある方のところに下げに行ったわけですね。そしたらですね、 それは実はその方の子供さんの祈りの答えだったんですね。同じことを示された人がいて、同じ日に2人で伝えられた、ね、そして帰ってきたとき言ってましたね。なんかブンブン気分になったんです。不思議なぐらい喜びに捧げた。これでスキップして帰ってきたんですね。そしたらお友達の、それまでご主人でお友達のご主人でやっぱり迫害してる人がいて、その人がいきなりやってきて、今日誕生日やるお祝いしてやるとか言ってですね、そのご主人と奥さんって友達と2人で来てお祝いしてくれたんですってね。そしておいしそうお祝いしてたら11時過ぎまでお祝いしてて、帰る頃になって帰ったのかな。で11時半頃電話があったんですね。いきなりね、ビーンってね。でこんな遅くに誰だろうって出たらですね、いきなりこの死が起こしちゃったんですよね。いきなりちょっとお酒が入ってたみたいですね。まあ、お酒が入れないとのんくりしたんだから電話できなかったんですよ。ちょっとお酒が、たくさんじゃなくてちょっとね。でいきなりね、もしもしって言ったら分かったわけですね。だからいきなりね、俺バカだよねって言ったそうですね。で家に帰らないで、俺バカだよねって言ったんだからね、奥さんはそういうことを言わなかったんですね。で俺が皆さん笑いますけどね、神様になってなかったらやっぱりね、そういう時にね、何とはね、こう思わずもね、一言や二言をひねくやね、嫌味やね、ちょっとなんかね、出てきてしまうのが普通人間なんです。普通は僕はね、神様になったでしょ。でね、俺バカだよねって、どうしたのって言ったらね、いや俺バカだよねってボロボロね、電話口で泣いてるんですって。俺バカだよねって言いながらね、でここにいきなり行ったんですね。誕生日だと忘れてると思ったんですね。今日誕生日だろっていきなり言ったんですね。えっって言ってね、でいきなりおめでとうとか言ってですね、それで俺帰らなきゃいけないんだけど、帰れない、俺バカだからとかっていきなりね、言い出したんですってね。それで言ったんですよね。あのね、明日で、ね、ちょうどいい明日でね、鹿児島にその時ね、実は行ってたんで、鹿児島に私はその次の日正解だったんです。だからね、長崎からね、牧師が鹿児島に行って、明日正解となるからとにかく行ってとか言ったんですって。それじゃあね、分かったって切ったんですよ。大事ね、奥さんからすぐ連絡が来たんですよ。今日夫が行きますからって、よしとかってね、こっちはね、もうね、夫のための説教準備しましてそれと、いつも献身者多いから献身者の説教準備しまして行きましてですね、で一人ね、もう始まる30分前に後ろの席に座ってる人がいたんですね。で鹿児島当時他教会いっぱい来てたんです。だからね、で結構クリスチャンっぽかったからね、あこの人は言ってたご主人とは違うなって、大迫害してるご主人とはね。でこう始めたで、言ったんです最初に、牧師ね、途中で説教パッて変わるかもしれませんけど、その人が来たらパッと変えますので、すいませんって先ほどに許可をもらって、ちゃんと鹿児島の王子牧師にね。で説教始めたの、献身者向けの説教その人他教会だと思ってるからね、他教会の人が来た場合にはむしろそういう説教を求めてるからね、始めたんですよね。そしたらね、真剣に聞いてるんですよね。だからますますクリスチャンだと思うじゃないですか、全然真剣に聞いてるから違和感なく。それで説教終わったんですね。だから、あ、結局来なかったなと思って、なかなか来ないんだなと思って、招きもせず終わったの。で、その一番後ろの人が一番最初に祈り来たわけですね。で当然、旅がいたと思うから、何を祈りしましょうかって言ったらいきなりですね、シーバーです。で、シーバーさんとか言って、はいとか言って、って言ってびっくりしてですね、死にますって言ったら、はい、信じますって。もう信じるばかりだったんですよ。いや、あれは忘れませんよ、本当に。でそこでね、じゃあって言ってね、祈ったの。はっきりそこだったんですよね。で、もちろんその後、彼は家に戻って、1月1日に洗礼を受けたんですけど、洗礼を受けたのは、奥さんが、なけなしのお金を友達と打ち合わせないんですよ。友達も示されて、全く打ち合わせてないのに、実は2人で献金したんですね。かなり高くなんですけどね。そのお金で、イスラエルに行かれたんですね。その牧師が、シーバ牧師に洗礼をさせました。お金はなくなりましたけど、シーバ牧師は帰ってきました。どっちがいいですか、お金が残るのと、支えてくれる夫が帰ってきてくれるのと。帰ってきたんですよ。で帰ってきただけじゃなくて献身しちゃったんです ね。で当時彼は現場監督とか建築士の資格を持ってますから、結構、ね、大きな家を建ててね、我が家の春は満喫してたんですけど、献身で全部捧げて帰ってきたって言ったんですよね。で今ダイハースかな、なんかね、書いてますね、最後にね、ここに。一番最後、こう書いてますね。今現在、私はハウスメーカーで現場監督をしています。献身するときに全てのものを神に捧げました。よし、捧げたものは神様が何倍も祝福を増し加え、返してくださいました。高校時代の成績では、到底入ることのできない会社であり、また当時勤めていた会社の何十倍も大きな企業に神様を導いてくださいました。神様は真実な方です。と、うんなって書いてあります。その前にも書いてありますから、ね、うんなってください。で 奥さんはね、その頃ね、性格でいつも言ってたんですね、あの約束があるから必ず出すから、ね、でも救いだけじゃなくて、本当に、本当がね、本当に、本当に神様の出会い、本当に神を体験できるように言ってよったんですよ。ね、だ本当に神を体験しちゃったんです、このテーブルのことといい。面白いですよね。でなんで、でも申し訳ないけど、あの頃の芝生星は、もっと実は裏話があって、彼があの実は家族に連れてキャンプに行ったのは、平戸でキャンプしたことあるんです。ここに出してる方いますかね。秋元牧場を招いてね。平戸でキャンプをしたの。ホテルを借りて。でその時彼は家族と一緒に来たんです。で、来たまで分かったんで、来てから、はっと我に返って、俺バカなところに来てしまったと思って、平戸で、その正解でないタバコを吸いながら、ね、もうこれっきりにしようと思って、その日を境に彼は、あの、家から出たんです。実は。そのキャンプが終わった後に。それが彼が牧師になった時、平戸教会の牧師なんです。そしてそのキャンプの時に行ったそこに、その平戸文化会館というところで生活したんですけど、その場所で初めての礼拝を家族と一緒にやったんです。こういうドラマをね、神は書くんですよね。神様からるんですよね。でこういう話出したらキリがない、溢れることあります。もう時間がなくなるから話しませんけど、なんですよね。神に求める人はね、裏切られないんです。神様のところにいる人は裏切られない。聖霊を求める人は必ず答えられます。救いを求める人、聖霊に満たされることを求める人、神の霊の中に全ての答えが用意されている、ね、もちろん自分のことを求めていいんですよ、ごめんなさいね。でもあなたの愛する人や敵対する人、とても救いは無理だと思ったり、あの人がまさかもうちょっとあの人のこの問題も解決しようがないなとかね、思ったとしても、主のところに行ってください。厚かましく、そんなのもらうに資格がないと思っても言ってください。それが恵みです。神様はそこに答えてくださるんです。で、ね、このことをね、どうぞの覚えてほしいと思います。昨日伝道保守会があって面白いことがあったんです。一人とも言われました。上司の方がね、あの伊藤新生からなんか教会行くように言われたんでって言ってね、聞きに来たそうですね。教会のこといろいろね。その人は実はですね、その上司はですね、会社にたくさんいる中でね、一番救われない神に遠いと思っていた人だったんですってその人が聞いてきたからびっくりしたって言ってましたよね。神様なさることは面白いですよね。何ですか、あなたが無理だと思っても神にとっては簡単です。あなたにとってはそんなの、あの人がそんなことしてもらっていいのかしらと思っても、神様は恵みを持って答えてなさる方なんです。あれでしょうか。だからね、大胆にね、自分のことはもちろん皆さんの愛してもらって期待するために、ね、神様のもとに求めましょう。叩きましょう。探しましょう。神様は答えて見つけ出して開いてくださいます。そのことをね、どうぞ覚えておいてます。お願いします。天のお父様、時間が少し回って駆け足になりましたけれども、御言葉ありがとうございます。あなたは生きておられる方、そして答えてくださる神です。どうぞ私たち、自分のことはもちろんですけれども、家族や友人、いろんな人のために、イエス様、これはちょっとだなと思う問題とか、いろんなことが許されます。でもあなたの前に出て行って、本当に厚かましいぐらい大胆に、そして答えてくださるまで神様に祈り求めていくときに、あなたはある場合には祈った通り、ある場合には私の思いを超えて考えもしない方法で答えてくださることをありがとうございます。私たちがその素晴らしい神様の答えを共に見て、神様の真実と栄光を褒めたたえていくことができるように豊かに注意でいってくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思いますけれども、皆さんの願いや求めを今その前に出していただきたいと思います。短くやってもしましょう。罪があると祈りが手に取りません。短くやってもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆に神様にあなたの願いと求めを差し出しておいております。その時にそれに主を答えてくださいます。天のお父様、今イエス・キリストの名によってあなたのもとに参りました。一人一人があなたの前にしてこの願いと求めにあなたを答えてください。体を健康にして病気を癒してください。心を健やかにしてコロナの病を完全に治してください。内側の人を強くし、一切なしものから解放し、聖霊に満たしてください。境内を祝福し、夫婦親子家族関係を祝福し、職業、このお仕事を祝福し、学業を祝福してください。神様の御手を持って問題に対する解決と勝利を具体的に明確に表してください。 イエス・キリストの名によって命ずる。イエス様よ、イエス様って命ずる。治れ、イエス様って命ずる。痛みを消えてなくなれ。偏頭痛、腰痛、背中の痛みをイエス様って命ずる。消えてなくなれ。耳鳴り、だからなんか足のちょっと関節がちょっと調子悪い方、イエス様って命ずる。イエス様よ、耳鳴りを消えてなくなれ。ここにいる人ではないんですけど、なんか知り合いかなんかが今、癌になっているということを今週聞く人がいると思います。でその人は、癌、あるいは腫瘍でしょうかね、プリープ、そういうかなりシビアな病気。その人は、それを、もちろん本人に感謝というと怒るかもしれませんが、そのことを感謝をして、そして恐れずに出向いていきなさい。そして神様に癒しのために祈りなさいとおっしゃいます。癒しからまず始めなさい。そして、福音を分かち合いなさい。私はその人に計画を持っている。あなたを恐れずに祈りに行くとき、また私に求め始めるとき、私は確かにその人の人生に癒しとともに、この体の癒しとともに、非常に深い心の痛みがありますが、その癒しを与え、その人の人生を捉えようとしています。がんや腫瘍やポリープ、良性も悪性もイエス・キリストの名によって消えてなくなる。目の奥にある痒みというか痛み、イエス様って命ずる。イエス様よ、どうぞ不眠症、どうしても夜眠れない方を解放してください。夜熟睡できるように生活そのものを作り変えてください。そして、この注意多動性障害、そして統合失調症、そして躁鬱病、イエス・キリストの名によって中止をされます。心と思いと感情を実践を持ちくださいます。イエス様よ、それらのコロナをもたらしてきている悪しき霊の力を、その人の力を出て行け、出て行け、出て行け、出て行け。何かかなり長い時間になってしまっていて、そして必ず神様を癒してくださって信じているんですが、信じてはいるんですけれども、なんかいつかいつかって思って、そういうふうに思いになって、ある意味でいつかは癒してくださるだろう、でももういつかってなんか遠いふうに考えている人がいらっしゃいます。そう言われます。あなたがそう思ってしまうぐらいある長い間、あなたは忍耐してきました。でも私はあなたに語ろう。もう一度あなたの心に信仰を与えなさい。私は遠い将来ではなくて、すぐにでも癒すこともできる神です。もう一度あなたは速やかに、すぐにその癒しが起こるように私に求めなさい。私はあなたが再び私に大胆に求めることを願っていると主はおっしゃいます。皆様ありがとうございます。境内を祝福し、また学業を祝福し、お仕事を祝福しなさい。今抱えているこの大きなプロジェクトに神の手を置いて、神様の大きな栄光と勝利を表してください。まさに人ではなくて神の技を表してください。お願いいたします。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。それではお参りします。一度とともに、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。短くお知らせをお願いします。
ではお知らせいたします。主のお座りの方の中どうぞ開きください。1番、本日第3礼拝を肉クラスが行われます。信頼歌手クラス、成長クラス、洗礼準備クラス、歌唱会ミストリーが行われますので、ぜひご参加ください。7時半から東学校が行われますので、積極的にご参加ください。2番、来週の日曜